シンガーソングライターシンのシンガホリックレディオ。
はい、シンガーソングライターシンです、シンガーホリックレディオ始まりました、皆さんにねちょっとお詫びというか、パソコンのねトラブルでもう収録編集作業がねちょっともう凍結しちゃいまして、復旧にね時間がかかっちゃって、もう更新ができなくてすいませんでした。ほんとまあ便利な世の中というかね、なんですけど、もうこうなっちゃうと大変だよね。ほんと何もできなくなっちゃうんでね、まあそう言ってもしょうがないんですが、はい。でなんか、まあ、今巷ではインフルエンザがね A 型と B 型が同時にこう混在してるみたいで、かなり流行ってるみたいですけどね、ほんともう皆さん気をつけてくださいね。俺はなんとかまだ、感染せず踏みとどまってます。はい。でまあ今回のシンガホリックレディオなんですけど、まあ前回に引き続いてね、タイトルのお話を、しようかなと。でまあイベントであとね、アコロジーっていうのをねやったんですよね。でアコロジーっていうのは、まあその名の通りアコースティックイベントで、エコロジーとこうかけてね、こうアコースティック音楽で何かこう伝えられないかっていう、ことなんですよね。でまあその発端というのが、まあ 3.1 日の震災の時ね、計画停電っていうのが、まあ、あったんですよ。で結局電気が使えないと、こう例えばガスとか電話とかもうみんなダメだったんですよね。結局ガスにしたって電気でスイッチを入れなくちゃいけないので、その電気が来てないとスイッチが入らないっていう、だから本当にこうシーンと静まり返った感じなんですよね。でその時にね、ちょっとまああるオフィスで、そこにアコースティックギターが一本あったんですよ。でなんとなくこうやることないからというかね、何もできないから、そのままアコースティックギターこう弾くとちゃんと音出るわけですよね。電気つながってなくてもこう音が響くようにできてるもんですからね。でその時自然とこうみんなで歌を歌ってみたいな、その時なんかこう不自由っていうのも心を豊かにするなみたいな、そんなような感じになったんですよね。でそれで本当にこう今はこうデジタルミュージックが全盛ですけど、そういう生楽器でね、こう本当に目の前の人にこう気持ちを歌に込めてね、こう伝えるっていうのは本当原点だと思うんですよね、音楽のね。まあ、そういう意味でアコロジーっていうのをやってみようかなっていうので、まあやりだしたんですよね。まあ2回しかまだやれてないんですけど、まあこの先ね、歌ブリッジと連携して何かこう被災地支援の音楽イベントというか、例えばその被災地に行ってもう本当に目の前で生ギターを弾いて歌うとかね、まあ何でも何かできることがあればそういうのをやりたいなとか、そんな思いでねやりだしたんですけどね。でその時期、ちょうど同時期に ジャコースティックのイベントやったんだったら、今度バンド、ロックバンド系のイベントもやりたいよねと思ってですね、でやったのがガレージランドフィロソフィーという、イベントです。でこれは、俺がまあ若い頃ねバンドを始めた時、そのイギリスのまあパンクロックであったりとか、まあ、そういうブリティッシュサウンドにまあ影響を受けてやりだしたんですけど、その当時っていうのはそのイギリスとかねすごくもう不況だったんですね。でパンクファッションとかっていうのも結局あれがかっこいいからってわざとこう服破ってみたりとかっていうんではなく、要するに服買うお金がなかったわけですよね、そういう若者たちは。でまあ破けたところを安全ピンで補修してみたいな、もうそういうノリだったわけですよ。それがパンクロックのそのパンクファッションの始まりというかね。それでまあ手作りの、ね、まあ、アートスクールとか行ってる仲間たちとかもね当然いるでしょうし、そういう人が今あるもう身近なものでっていう感じでね、こうコーディネートというか、それでああいうこうズボンとかシャツとか破ってみたり安全ピンいっぱいつけてみたりとかっていうのが、そういうファッションが出来上がったというか、うん、それで音楽の方もね、その単純なコードっていう、まあ、あのギターの伴奏をするのにそのコードって言って和音をねこう弾いていくんですけど、それを本当にこう単純の基本の3コードみたいな、うん、そういうのでそこにこう主張とか不満であったりとか、まあ、そういったものをこうぶつけて歌ってたわけですよ。で当然その今ではねこうリハーサルスタジオとかもすごくちゃんと設備が整って、で比較的安価でねこう借りれるんですけど、その当時っていうのはやっぱりスタジオも高かったので、そういう若者はスタジオとかで練習ができないわけですよね。で当然それでもやりたいわけですから、その時にこう家のガレージの中でこう仲間たちを呼んでね、狭いガレージの中でガッとこうやってたわけですよ。だそこが一つこうなんていうんですかね、ワンダーランドというか、ガレージの中がすごく一つの世界があって、まあ、そこが彼らの原点なわけですよね。っていうことで、まあ、アコロジーも原点回帰であるならば、ガレージバンドフィロソフィーもこう原点回帰のイベントっていうことで、自分たちのその音楽の原点みたいな、ね、そこに一回立ち返ってそのガレージの中のサウンドに立ち返ってですね、それで、自分たちの音楽の哲学をぶつけ合おうじゃないかっていう、バンドイベントでした。
シンガーソングライター C のシンガホリックレディオ、毎月1日15日更新。
あとはどうだろう、ワンマンライブ行ってみようか。一番最初やったワンマンライブがですね、ちょうどテレビ埼玉にねちょっと俺のライブシーンがこうオンエアになったのがあって、まあそれをまあ記念してじゃないですけど、ワンマンライブを ちょそれ夜中オンエアだったんだよね。その日にあのワンマンライブを開催したんですよね。でその時のタイトルがジェニュインハートっていうタイトルですね。本物のハートだということで、いろいろこうまあもちろん曲だってフィクションとかね当然あるわけでなんですけど、そのそこに込められてる気持ちというかそういったものはもう本当に本物なんだっていうことでね、本物の心ということで、ジェニーハートっていうタイトルで一番最初やりました。で次がレイオブザサンがね、まず最初配信限定で、リリースされたんですけど、まあそれ、まあ、初の配信限定っていうことで、それを記念してやったんですよね。レイオブザサンナイトっていう、タイトルのワンマンでしたね。でその日はですね、自身初のバースデーライブも兼ねたという、ちょっとこそばゆい感じなんですけどね、まあ初めて、お誕生日の日に、ライブをやったんですよ。本当にその時はね、でもすごくあったかい感じで、よかったですね。で次がビサイドユーですね。もうこれは、自分の中ではもう今までの活動のもう集大成のライブしようみたいなのがあったので、ビサイドユーっていうのはあなたのそばにっていう意味なんですけども、気がつくといつでも俺の歌が皆さんのそばにあってっていう、まあそれが俺にとってのまあ音楽のポリシーというかね、そういったことなので、もうそのままポリシーをねタイトルにしました。で本当その時はねサックス入ったりとか、渡辺愛ちゃんのコーラス入ったりとか、かなり好評だったし、自分でもすごく満足のいくライブだったんじゃないかなっていう感じがしますね。それで、去年アルティメットハピネスですね。はい。まあそのビサイドユーを受けてというか、ビサイドユーの後に次にやるワンマンなので、それに負けないような態度つけなきゃなと思ってですね、もう究極の幸せというタイトルをつけました。皆さんに究極の幸せが訪れますようにと、そういう意味を込めてね、やりました。
番組では皆様からのお便りを募集しています。新オフィシャルウェブサイトまでどしどしお寄せください。お待ちしています。
てな感じで、曲とかね、あと CD とかのタイトルの話もねちょっとしたかったんですけど、まあそれもまたじゃあ次回にしましょうかということで、次回もまた元気にお会いしましょう。シンガーソングライターシンのシンガホリックレディオでした。
シンガーソングライターシンの温かみが詰まったミニアルバム「レイ・オブ・ザ・サン」好評発売中。詳しくは新オフィシャルウェブサイトをご覧ください。 SCIN で検索。